先週先ほどお話しましたように、ですね、土曜日の日に、まあ、太田兄弟は天に帰っていったんですけれども、木曜日から木金土と受難週の、まあ、受難週イエス様は十字架かかった日中ですけれども、パッションウィークといいますか、受難週の断食成果をしておりまして、熊本のエリサ牧師ご夫妻と賛美さん、それから、荒尾の伊藤牧師、そして宮台から南牧師ファミリーが来てくださいまして、あとはタラミの桑岡牧師、それから諫早の、小渕美智子牧師代行ですね、が来てくださって、大村からも来る予定だったので体調を壊されて来れなくなったんですけど、まあ、一緒に祈る時を持てまして非常に祝福されましたが、その時ですね、南牧師が先週カリフォルニア、アメリカに行かれていましたので、その時に一週間行ってきて、その感謝と賛美リバイバルキャンプで受けた恵みを分かち合ってくれました。とってもそれ良かったんですね。で、水曜日の日に秋元牧師がさらに話してくださると思いますけども、まあ、南牧師が話してくれたことのまた気になりますけれども、すごく恵みを受けたので少しだけ分かち合いたいと思います。それから今日のこの説教の箇所に入っていきたいと思いますけれども、一つはですね、まあ、三つ簡単に話しますと、一つはですね、大川嗣道牧師という日本で一番大きな教会の牧師の方が今回自分から応募してこられて参加してこられました。で、その前にちょっと海外行っておられたので、一月に2回行っちゃいけないと言われたんですけど、主治医の方に相談して許可をもらって参加されたんですね。で、まあ、当然参加してきましたので、まあ、ぜひ報酬お願いしますということで2回ほど説教していただきまして、まあ、詳しく話すと長くなりますので DVD を見てください。その説教の中でですね、こういうことを言われたそうですね。一つはですね、大川嗣牧師の教会は本当にまだ小さかった頃、本当に開拓で小さかった頃ですね、世界で一番大きな教会に長与牧師が来られたそうです。でその時彼が世界で一番大きな教会の長与牧師だということをよく知らなかったそうです。でも何かの紹介で来てもらって、まあ、今はすぐ懇意にされてますけどね、その時は。そういう時もあったんですね。そしてその時に、最後に奉仕してもらった時に、車両を出そうと思った時に、お祈りしたそうですね。そしたら1万円って示されたそうです、その時ね。で今はものすごい教会ですよ。ね、1000万する、大事に言ってたそうですね。ね、で、ところが、その時ですね、1万円も実はその本当に開拓のまだ小さな教会だったので本当に辛かったそうですね。でも神様は言うから1万円を、まあ、長牧師に、その時そんなすごい牧師を知らないで渡したと。そしたら長牧師はいらないって言われたんですね。まあ、確かに開拓の教会で奉仕した時には断ることがよくありますから、もういいですって、本当にいらないって言った。でもどうしても取ってくれた。いやいらないって言ってどうしても取らなかったそうですね。それで最後にもう聖書に差し込んで渡したそうですね。そしたらそれからですね、2、3日だったかな、すぐだった、すいません、日にち忘れました。すぐだったか2、3日だったか忘れましたけど、あ、すぐかな、電話があったんですね、彼からね。あなたの献金を本当に感謝しますと。私はあなたの献金が祝福されるように祈りましたって。100倍の祝福を祈りましたから、神様に期待してくださいって。神様に必ず期待してくださいって。普通はありがとうございました、祝福を祈りましたまで終わるんですが、その人ははっきり100倍の祝福を祈ったので、神様に期待してください。必ず期待してくださいって、わだわだ電話してきたそうです。それがなんかすごく心に残ってですね、わだわだ主に期待してくださいって、かなりはっきり強く言われたそうですね。で、そういうことは今までなかったので、感謝しますとか祝福になりましたってことあるけど、そしたらその2、3日後に祈祷会があって、そこに一人の年取ったおばあちゃんがやってきたそうですね。で、そのおばあちゃんはいきなりですね、献金をしたいって言われたんですって。で、ああ、感謝します、喜んで、ぜひ献金捧げてくださいって言ったらですね、100万その方がされたんですって。100万の献金をされたんですって。で、そういう話だったんですね。で、100倍の祝福ですね。で、私は牧師とですね、100倍祝福になりましたから、必ずしが答えてくれるから期待してくださいってこう、そしてその通りになったわけですね。その証をしてくださったんですね。それともう一つはですね、その次にはですね、今度、買い取った時に、今度はいきなり3億円に飛ぶんですけど、3億円の献金を与えられたっていう証をされたそうです。ね、そっちの後ね、これは買い取った時、これは今の、すごい大きな回答を取るときですね。日本で一番大きな回答ですけど、その3億円の献金の話をされたんですけど、日本個人の話は何もしなかったんです、その時3億円必要だということ。そしたら3億円与えられたっていう献金の話を僕はされたんですね。だから僕は驚かれたわけですね。今まさに、今書いてあるでしょ、3億円。本当に神に求めたときに、その神様からのこう示しがあったらですね、見事だなってことだったんですね。まあ、他にもね、いろんなお話されたんです。かなり感動的なお話も。ただ、それを話したらそれだけで今日の説教ありますので、ちょっと、あとはまた DVD を見てほしいと思います。この話をされたんで、それと、マーリンさんのセミナーで語られたことは何かというと、感謝と賛美の方ですね。感謝すること、賛美することは、これはですね、毎日し続けるときに、本当に神様の霊的な祝福、神の力、神の恵みを豊かに受ける。例えばマーリンさんはもともとチャップレンで軍隊にいたわけですね。そして体を鍛えるためにジョギングをしている人たちを2人その頃はよくしてたと。 それをしたからっていきなり効果は出ないと。毎日毎日やってると確実に体が強くなってきて、効果が出てくるってことだったんですね。それで、あ、どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。遠慮しないでどうぞ入ってくださっていいですよ。ね、それで、あの、感謝と賛美も、パッとやったからじゃなくて、毎日毎日やっていくときに、本当に霊的な力と祝福となるってことを話されたみたいですね。どうぞ皆さんですね、こう、あの、すぐ何か結果が出ないからと言わないで、神様は変わられません。この後話しますけれども、生きておられます。死ぬうち語られました。だから、その恵みをですね、毎日毎日受けていただきたいというふうに、あの、思います。それともう一つはですね、ですね、なんだっけ。あ、マハニさんはですね、伝道のこと言われたんですって。伝道のこと、宣教のことをね。で、あなたの一生のうちに、生涯のうちに、人生の生涯ね、一生のうちに、一生ので、ね、何人の人に福音を伝えるのか、神に聞いてほしいって。そして、神からそのビジョンをもらって、その人に伝えて、何人の人に生涯で神様を伝えるように言ってるかを聞いて、その人に伝えましょう。で、マハニさんはですね、後でちょっと話しますけど、感謝と賛美のことをいつも語るんですけど、感謝と賛美のマリンさんの証は必ずね、本読むとわかります。もちろん癒されたり、ね、奇跡が起こったり、人間関係が回復したり、いろいろ起こるんですが、ほとんどの場合、最後にね、必ず誰か救われるんです。マリンさんの賛美と感謝ってのはね、救いに至ってるんで、これ本読むとわかります。で、マリンさんはすごく感謝と賛美のことを言うんですけど、で、なんかすごいね、こう、押し付けがましく伝道はされないんですよ。だけど、本当に福音宣教のことをいつも言うんですよね。で、あの、なぜかったら、まあ、これお話しますけど、あの、永遠の命に勝るものはないんですね。で、誰も死から逃れる人はこの地上に誰一人いません。この体は必ず朽ちます。ね、しかし、霊は全ての人が生きるわけですね。で、キリストを知ってる人は天に行き、やがてキリストと共に、この再臨するときに、御霊の体、復活の体をいただいて、もう朽ちることのない体をいただいて、永遠に生きることのできる体をいただいて、生きることができるわけですね。でも、もしそうでなければ、どんなに地上で、贅沢をしても、どんなに地上で好き放題やったとしても、私たちは、そしてどんなにいいことをしたとしても、良いことをしたとしても、人に認められたとしても、このエス様を知らなければ私たちは、この永遠の命を受けれないわけですよね。すると、死んだ後に私たちは黄泉に下るわけです。ですから私は罪もサタンもいない、悲しむ、涙も悲しむない場所に行きますけど、キリストを知らないと、この、みんなそこに行くわけですね。これは、とてつもないことですね。だから、あの、この、ね、本当に福音を語るってことは、伝えるってことは一番重要なことです。日本は、イエス様を知らない人がほとんどです。皆さんですね。ただし、イエス様を伝え、後で言いますが、イエス様を伝え始めると十字架を出すんです。あの、十字架を打っている時にですね、なんか自分が悪いことをやってしまって、まあ、例えば何でもいいですけどね、あの、悪いことをしたと。悪いことをした結果、その借り取りしなきゃいけないと。なんか、ね、借金を作ってしまったと。だから、返す様一生懸命働かなきゃいけないと。そしたら十字架じゃなくて、借り取りって言うんですね。でも、福音を伝えるために、誤解されたり、非難されたり、冷たい目で見られたり、時々ちょっと苦しい思いをしたり、することって、これ十字架です。でも、その十字架の時に、本当に私たちが神様を喜び賛美しますと、逆でも起こるんです、そこで。必ずそこから復活が起こるんですね。で、だから皆さんね、それはどうぞ覚えてほしいんですね。で、マリーさんはその伝道のことを言われたんですね。神様に聞いて、本当に生涯で何人伝えるように知らしめしておられるのか、その人たちに伝えていってほしいと言われたんですね。感謝賛美伝道なんですけど、ね、そのこと言われたそうです。そして、最後に秋元牧師は一番最後の習慣の時に、ローマ書の12章を開かれて、心の一心によって自分を変えなさいってところですけれども、まあ、献身の話をされたそうですね。で、献身ってのは皆さん牧師になることではありません。もちろん献身して牧師になる人もいますが、献身したサラリーマン、献身したお医者さん、献身した岩屋さん、献身した花屋さん、献身した主婦、献身した中学生、献身した高校生、献身した大学生、いるんです。つまり、献身というのは自分の人生を神様に捧げて、どうぞ個人使ってくださいって言って、神様が大学生をしなさい、サラリーマンをしなさい、牧師になりなさいって言われたら、それに従うわけですから、あの、献身したらみんな牧師と思わないでください。ね、献身していろんな仕事をする人いるわけですね。ね。で、その献身のことを言われて、献身は一回したらおしまいじゃなくて、何回も何回も、何回も私たちは捧げ続けていかなきゃいけない。確かにそうですね。一回献身してもまた、ね、あの、もう神様から離れませんって言ってですね、あの、神様から離れて帰ってきた人がいます。だからあの、ですからね、あの、だから、あの、何回も何回も下げていく。いいですか？自分はあの、献身したのに今ダメだなんて思わなくていいんです。それが人間なの。それが肉なのです。この肉の体を持っている限り、この肉の体を持っている限り、私たちは本当に喜んで神に下げても、肉の体があり、罪がある限り、サタンがこの地上にいる限り、やはりこう、ね、 揺らされたり誘惑されたり弱くなるわけですね。だから何度も何度も神様に下げていくということが必要だということですね。そしてもう一つは心の一心によって自分を変えなさいというね、有名な御言葉がありますが、これはパウロス前も言われましたけど、ね、これは、ね、心の一心によって自分を変えなさいというのはね、思索、思い、もうちょっと心ですね、思い、心ですね、これを、ね、意識して切り替えていく、神のものに。これ先週、私、先週かな、先々週か話したと思いますけども、御言葉に意識して触れ、教会に意識してくるときに、そこで神様に触れるわけですね。で、この心と思いを本当に神様で満たすときに一新されていくんですね。ぜひそれをね、覚えてほしいと思います。まあ、こういうことを明かしてくださったんですね。すいません、南君が言ったときはすごくね、なんか感動的でグワッと来たんですけども、私言ってなくて聞いた話なのであれですけども、まあ、水曜日の日に秋元君と話してくださると思うので、ぜひ来てほしいと思います。で、これは今回のね、カリフォルニア行ったときのチームの、もっといっぱいあると思いますけども、そのね、一部です。他にもまだまだあったんですけど、ちょっとそれ話すと時間がなくなるので、聖書の方に入りたいというふうに思います。で、今日の聖書の箇所に行きたいというふうに思いますけれども、今日は復活祭、イエス・キリストが十字架にかかって、3日目の朝、この日曜日の朝、蘇られた日です。死に打ち勝ってくださった日であります。で、私たちはいつも日曜日集まるのは、実は、この復活したイエス様をお祝いして喜ぶために実は集まってるんですね。だから、イースターだけじゃなくて、どの日曜日も本当は、その死の、だから死の日というんですね。死の日というんですね。その辺ですね。そのことをぜひ覚えてほしいと思いますが、聖書からお話しますね。20節。しかし、今や、キリストは、眠った者の初歩として死者の中から蘇られました。ここで、眠った者って書いてあるんです。これは、死んだ人のことを言います。でも、聖書は眠った人と言ってるんですね。死んだと言わないで。で、太田さんも、昨日、そのお医者さんは臨終されましたと言われました。ね、一般的には死んだわけですね。でも、太田兄弟の霊は、今も間違いなく生きてるわけですね。で、この体、は、もし、太田兄弟の霊が戻ってこなければ、明日、告別式が朝10時からあります。まあ、11時過ぎには終わるでしょう。そして、火葬場に行って焼かれてしまいます。で焼かれて出てきた時には骨だけになります。これはね、何度も話しますけど、私は27歳で牧師を始めましたけども、28の時だったかな。熊本の村上さんとおっしゃる方の、お父さんが志垣さんといって、その志垣さんの奥さん、みんなクリスチャンになったんですけども、志垣さんの奥さんの母さんが亡くなられたんです。もう高齢でした。私は一面識もなかったんですけども、最後に、お母さんが、おばあちゃんですね、そのお母さんがおばあちゃんのに、イエス様と伝えて、最後はっきり信じられたんですって。で、私はそのとこに行けなかったんですね。でも、葬儀をどうしてもしてほしいということで、キリスト教式で私は式でやったんですね。だから、会ったことなかったんです。でも、とても祝された式でしたけども、まあ、その時は火葬場まで着いて行って、骨を拾うとこまで一緒にいたんですね。そこまですることはそんなにないんですけど、その時はやったんですね。で、私恥ずかしくて生まれて初めてだったんですね。骨を拾うのが。衝撃でした。全く一面識もなかった人なんですよ。ね。その、教会に救われてきた人のお父さん、お母さんのお母さんだったんですね。でも、ね、で直接会ったことはなかったのに生きてる時にね。だから、面識なかったのに、その、焼かれてできた時に一緒に骨を拾ったんですけど、ちょっとショックでですね、恥ずかしいけど、本当にね、こう、倒れそうになるぐらいショックだったんですよね。初めてでね。で、やっぱりショックですよね。でもですね、今は違うんです。なぜかはっきり分かりましたから。この地上の肉体は朽ちていいのです。この地上の肉体を持ったまま私は天に帰れないのです。この地上の肉体は罪のある肉体で、そして、この地上の肉体は朽ちていく肉体なのです。でも、イエス様を信じた人は、霊が、これは信じてない人も霊は生きてますけれども、この天に帰っていき、これから話しますけど、天に帰っていき、やがて再臨するとき、キリストと復活の体、御霊の体、朽ちない体をいただいて帰ってくるんですよね。これが永遠に生きる体なのです。で、私たちがもし地上で景気をあったときは、このままの体では天に行けないので、永遠に生きれないので、一瞬にして帰られるって書いてあるでしょ、聖書に。一瞬にして帰られるってね。これは御霊の体に変わるわけですね。そして景気をされるわけですね、景気のときはですね。だから、今は、やっぱり人間的にはショックですよ。ショックですけども、もっとそれに勝るものが起こるってことを本当に知ってますので、大丈夫なんですね。で、皆さんですね、だから眠ったものと書いてある。この肉体を口でも彼の霊は生きていて、やがて復活の体をもらう。死んだんじゃないって。天に移し替えられたんだって霊が。そしてやがて復活の体をいただいてやってくる。とかですね。これどうぞ覚えておいてほしいんですね。で、もうちょっと詳しくまた話しますね。ここで、初歩と書いてあります。イエス様が一番最初に死に打ち勝って蘇られました。そして、というのはですね、20節。死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわち、 アダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからです。とほとんどの方は、もうイエス様を信じてらっしゃると思いますけれども、一応お話をいたします。先週、受難週でした。金曜日がイエス様の十字架にかかった日です。ね、これは受難週ですね。受難日。そして、日曜日の朝、イエス様は復活されたわけでありますね。なんで、ことだと、人は神様が作られたとき、とっても良いものだったんです。ところが、アダムが、ここに書いてある、アダムが神に逆らいます。神様に逆らいます。その結果、罪が入ります。罪が入りましたね、人にね。それから人間は、罪が入った結果、死から逃れなくなったのです。死は罪の結果です。罪がないなら死ぬ必要はありません。で、人間は全てどの人も罪があるわけですね。で、罪がないっていう人は、後で私の家に来てください。昔 CS でですね、ある方がですね、お話をしてですね、罪のない人いるって聞いたらですね、ある男の子が、はいって元気よく手を挙げたそうですね。で、その瞬間ですね、周りの子供たちが一斉に、ね、嘘つきって言い出したそうですね。子供でも知ってますね。私の中には、残念ながら、生まれながらにして持ってしまっている罪があるわけです。例えば子供ができますね。年子で生まれますね。うちいっぱい年子ですけどね。そしたらですね、下の子は、上の子はですね、お母さんが見てないとですね、下の子をね、パッと叩いたりすることがあるわけですね。どうしようかって、親の愛を取られるからですね。別にその子がすごい悪い子じゃなくても。ね、これは、この親の愛を取られたらそうなんですね。だから、すぐ上と、一つ離れると長くなるんですけど、すぐの上のことはですね、結構ぶつかることが多かったです。まあ、それを超えて長くなることもあるんですけども、ね、でこれは何かというと、人間はもともと罪の種を持ってる。で、今日は皆さん面白いこと言ってました。反抗期になると、お母さんが彼は大好きだったそうですね。なんか、お母さんが勉強したら喜んだので、こんなに喜んでくれるなと思って一生懸命勉強して、優等生を通したそうですね。ところが、高校ぐらいになった時に、内側からお母さんに対する反抗が出てきて止まらないんですって。これ言ってしまった後に、なんでバカなこと言ったんだろうと思うんだけど、でもう二度と言わないと思って言うんだけど、次の日また出てくるんですって。それを毎日繰り返して、ある時期を過ぎたら、終わったと。でも弟がいて、弟が待って当たってましたね。人間のどうしようもない罪の一つの表れですね。で、もっと悲しいことにそこにサタンがつけ込むと、もっと悲惨なことが起こります。で、その罪は、いいですかね、皆さん、必ず罰を伴うんです。で、最終的な罰は死です。で、罪を放っておくと、サタンが来て呪いが起こります。そして必ず最後に裁かれます。そして場合によっては罪の結果病気になることもあります。で、こういうものものものを巻き起こすんですね、人間の社会に人にね。で、ところがイエス様はこの十字架で、罪も罰も呪いも裁きも病も全部引き受けて私の代わりに十字架で死んでくださいました。まあ、今日は簡単に話しますね。もう皆さん大丈夫と思うので、ね。そして私の代わりに死んだのです。イエス様は罪がなかったから死ななくてよかったんです。ですか？罪がないから死ななくてよかったのに、ですか？死ななくてよかったんですよ。でも、罪がなかったからなのに、罪は一回も犯してないのに、罪とは何の関係もないのに、罪がもたらす罰と呪いと裁きと病、罪がもたらすべての最悪を全部引き受けられたんですね。それは十字架です。いつもより十字架は各国なんかありません。世界で最も汚くて惨めで醜かった。そこに全部の罪があったからですね。で、面白いのはですね、苦味の混ぜたブドウ酒は拒否されたんです。これは麻酔の役をするんです。最後に水ブドウ酒を受けられたんです。これは痛みをもっと強く、大きくするんです。麻酔の役割をするブドウ酒、苦味の混ぜたブドウ酒は拒否されて、一番最後に痛みがもっと深くなる、水分同士を受け取られたんです。どうしてか。もっと痛いところに入って、なぜか分かりますか。世界でどんなに苦しんでる、どんなに痛んでる、どんなに状況の中に人とも、その、最も苦しみの極まで行かれたんですね。救い出すために。そしてその苦しみを全部引き受けて、十字架で、死なれて、黄泉ですね。まあ、分かりすれば地獄です。黄泉に行かれたわけですね。で、本当に行かれたんですね。だから本当に死んだんです。イエス様は一度死んだんです。死んだふりじゃなくて。ですから、本当に死んだんです。神に捨てられたんです。一回完全に。ここ間違いないでください、ね。本当に神様に一回捨てられて一度死なれたのです。しかし、今日、イエス様は神に従って死なれたのが私の代わりに。そしたら父なる神様が、聖霊の力によって、このイエス様を復活させられたわけであります。死から、蘇らしたんですね。父なる神様ね。これが復活なんですね。だからイエス様は死に勝ったのです。私が信じている神様は、私の代わりに死んでくださったので、私はもう罪の罰も呪いも裁きも受けなくて、罪のないものと見てもらえる。罪があるんだけど。それだけじゃなくて、死に勝たれた方だから、 私たちも死に勝つことができる。で、究極的には永遠の命、天に行けるんですね。それと同時にこの地上でもいろんな問題に対して死に勝った方だから、私たちもそれに勝利性を見ることができるということなんですね。これどうだろう、覚えてほしいですね。で、これはイエス様を信じることの素晴らしさですね。たまにはきちんと教理をやっておいた方がいいですね。で、これね、これ基本的なことですね。それをね、知ってください。で、時間があれですからちょっと飛ばしますけれども、ね、で、だから私たちはこの復活した死を信じているので、罪は許されていて、そして死に勝利した方を信じているんですね。で、皆さん今問題あるかもしれません。でも、死より大きな問題はないんですね。時々こういうふうに言われるんですね。いや、そんなことはない。ね、私の問題は、もう死んだ方が楽だと思うって。これは嘘です。これ間違いですね。死より大きなことはない。でも、死に打ち勝ったイエス様を信じているので、私たちは、この地上のどのような問題に対しても、神様においてのものなら、勝利することができるということをね、ぜひ知ってほしいと思います。それで、もうちょっといきますね。しかし、おのおのにその順番があります。まず、初歩であるキリストがまず復活されて、それ次にキリストの再臨の時にキリストに属しているものですと。今日はここまでお話しておきたいんですけれども、一度、パウロ牧師と話されました。ちょっと今日はですね、すみません、学びの話をしたいんですけど、イエス様が蘇ってくださったんですけれども、黙示録に最後の7年の話が書いてあります。で、今はここら辺ですね、もう週末間近ですね、こっちから来てる時代がね。で、最後に、7年間の患難時代があります。これ黙示録に出ていますね。で、そして真ん中が3年半ですね。あとの3年半を大患難時代というふうに言います。で、まあ、詳しいこと言うとあれなので、この7つの封印が解かれて、7つ目の封印が7つのラッパなんですけども、そのラッパが鳴るときに、7つ目のラッパが鳴るときに、イエス・キリストが天から地上再臨すると書いてある。再び来られることをそういう地上再臨。あ、地上再臨じゃない。これは空中再臨です。空中再臨されるんですね。で、来てるわけです。霊は生きてるわけですね。で、この霊、だから今天国、霊の存在です。みんな。イエス様は違うけど、霊の問題。霊の存在、みんなね。で、それが、この地上再臨、空中再臨するときに、それをいただくわけです。そして、ここでクリスチャンだった人、残念ながらクリスチャンでいいんじゃないですね。フィラデルフィア教会の、フィラデルフィアの実質を持っている教会の、御霊に満たされた、クリスチャン、天に挙げられます。さっき言ったね。だから、このシーンに書いてあるんですね。時間がないから今日聞きませんけど、コリント書にあります。一瞬して帰れるわけですね。で、帰るわけですね。で、ここまで皆さん生きていたらですね、君とか、平牧師とかですね、水子さんのとかに会えるわけですね、この時にね。これ、まあ、そして最後ですね、一番最後、これ7年間の最後の場合にですね、今度は地上再臨されるんですね。オリーブ山に立たれるんですけど、地上再臨をします、イエス様が。オリーブ山に立たれるんですね。で、この時に、立ったクリスチャンもみんな殉教です。すごい迫害の時代に入りますか。殉教、天はどうなってるかというと、御霊の体をもらった、復活の体をもらった、もらった者たちと、霊的な存在がいるわけです。で、そしてこの最後の地上再臨の時に、ここで、全員が復活の方、御霊の体をもらうわけなんですね。で、まあ、洗礼王国が始まって、その後永遠に来るわけです。ちょっと、ここまで話すと今日時間がないので話しませんけど、ですね。で、一番最後のこの永遠の時に死も滅ぼされるんです。で、皆さんですね、なんでこんな話をしたかというと、はっきりね、ただぼんやりと感覚的じゃなくてです、聖書から、これは本当は違うけれど、ちゃんと聖書を開けるんですけど、御言葉に書いてあることなんですね。ここももっと詳しければ、7つの封印、その次7つのラッパー、その次7つの橋とかね、もっと具体的にかなりいろんなことが書いてあるわけですね。雲虹のパウロ牧師の連載が生まれたら分かりますから、ぜひ読んでほしいんですけど、天とか永遠ということは確かなことなのです。天国があればいいなってことではありません。間違いなく天はあって永遠はあるわけです。そして、残念ながらイエス・キリストを信じてなければ、その永遠に入ることはできない。なぜか。それがさっきの話ですね。罪に対するあがないは十字架以外ではできないのです。例えば日本個人に3億円を献金して、ね、それどころか10億円献金して一社とかもやったとしても、十字架によるあがないはできないのです。罪のあがないはできないのです。十字架だけが罪のあがないをすることができるんですね。だからこのイエス様を信じる者だけが永遠にあることができるんですね。で、なんですね、さっきのマリさんの話ありませんけど、私たちは何のために来てるかなんですね。漆間牧師というおっしゃる方が今千葉で牧会しております。以前は飯塚にいて、その後高松に行って広島に行かれた方ですけれども、すごく面白い方、しょっちゅう冗談ばっかり言ってるような人この人はですね、臨死体験をしてるんですね。これは本人の体験です、ね、皆さんはそれは夢だと思うか現実だと思うかは皆さんの自由ですが、本人は信じてるわけですね。臨死体験をしています。 今はすごく癒されました。あの殉教生活に来た時に癒されたんですね、彼はね。でその前ちょっと胸が悪くてですね、で、いつも冗談ばっかり言ってるのである時ね、奥さんになんか自分このままだと危ないって言ったらですね、あの奥さんまた冗談と思ってどうどう先にとか言ったそうですね。いつも冗談ばっかり言ってるから。でもその時本当に彼は苦しんで、自分の体から霊が離れて自分を見てたそうです、ね、これあの彼がそう体験したということですね。でその時にですね、あのあ自分死ぬんだなと思ったんですって。でまあいいかと思ったんです。ちょっとそこが面白いですね。そしたら神様が来られて、ね、天に行こうとしたんで、私、まあ、いいと思って行こうと思ってふっと聞いてみたんですって。イエス様、天国の報いはありますかって聞いたんですって。で当然あると思ってたんです。彼はですね、カイロプロティックをあの結構最初の方の先駆者でやっておりまして、当時あのカイロプロティックで相当こう収入があったわけですね。すごくね、かなりあの有名な人だった。それであの小さな教会ですけれども、小さな教会の街道建築するときにほとんど献金した人なんですね。でそうやってそれだから居心地よかったわけです、いつもね。その教会で、ね、すごく重宝されて交わりをしてて、当然報いがあると思って、天の報いありますかって聞いたらですね、言われたそうですね。何もないって。びっくりしたんですね。でびっくりしたんだけども、すぐに分かったんですって。そうだろうなって、本当に永遠のために自分は生きてこなかったって思ったんです、その時。それで神様に思わずですね、戻してくださいって言ったんですって。それで戻ってきたそうです。でなんでその話を私は信じるかというとね、全く変わったんです。それまで封筒の空さんっていうのはニックネームだったんです。神様から逃げまくっていくっていう ね自分でやりたいことやるためにとか、本当にそこから変わったんです、彼の人生は。彼は今あのいわゆるこの世ですね、この世の神であるお金のために生きることはしません。彼は今でもそれをすれば収入はあるんですけども、もちろんね、あの必要なアルバイトはしますよ。でもまず神様のために生きるってことを、永遠のために生きるってことを求め始めたんですね。全く人生変わりました。そこから子供たちも変わりました。いやなんですね、あの私たちの人生には限りがあります。例えば太田さんがもし戻ってきてくれて、あと50年生きたとしたら、101歳、今日50歳ですからね。じゃあ50歳と101歳って、もちろん50年間って大きいと思いますが、しかし永遠に行った時に、千年王国、そして永遠に行った時に、50何年ってのは瞬きの間だけなんです。本当に私たちが大切なのは永遠なのですね。だから地上がどうでもいいと言ってません。だから地上が大事なのです。だからこの地上で本当に永遠に価値あることのために、朽ちないことのために私たちは生きるかどうかというのは、私の人生を決めるわけですね。エデミアなんですね。まあ、さっきました、献身したからってみんな牧師じゃありません。献身、本当に人生を神に捧げて、神様と共に、神様の言われる場所で、神の言われることをやってきてほしいと思うんですね。あの、皆さんが人生を閉じるときに、後悔のないように。クリスチャンだからね、根本的な後悔はないんです。もっと確実に手に切るから。根本的な後悔は絶対ありません。よかったって。でも、クリスチャンとして、本当に神のために来た、神のために来たっていう人生と、そうでない人生だと思います。ぜひ永遠のために、ね、皆さんの人生を使ってほしいなというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は、御言葉から、教えのことを中心に話しましたけれども、どうぞ私たちがこの復活の命をいただいて、様あなたの恵みの中を生きていき、まさに永遠のために自分の人生を持ちていくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが手に届きませんので、短く悔やむ時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか？今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを神様の前に出してください。神様はその願いに応えてくださいます。天の父様、今イエス・キリストになって祈ります。一人一人が神様の前に乗られたその祈りに応えて、癒しを行い、解放を行い、奇跡を表してください。イエス・キリストの名によって命ずる。やっさよ！イエス・キリストによって命ずる。なれ！膝の痛みに触れてくださり、完全に癒してください。腰の痛みに触れてくださり、今治してください。イエス様に手を見せる。やっせる。家族や友人の方で、癌の方、この癌を取り除いてくださり、消してください。喉の癌、イエス様、胸の癌、癌を完全に癒してください。イエス様って癌を消えてなくなる。家族の中で、心の病の方、躁うつ病、統合失調症、不安神経症、対人恐怖症、不眠症、注意欠陥多動性障害、諸々のこの心の病、精神の病に死を触れてください。全く愛を恐ろしめ出します。 シャローム。その方に今あなたが平安を与え、聖霊を注ぎ、その方の心を癒してください。イエス様言って、癒されよ、癒されよ。また霊的な縛りから解放してください。イエス様になって、一切の悪しき霊の力をぶつける。イエス様、どうぞ許しと和解を与え、解放を与えてくださることをお願いいたします。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。それじゃあお知らせよろしくお願いいたします。